千葉文化放送。この番組は声も言動もとにかく男臭い多田さんと、優しそうだけどちょっぴりおかまっぽくて毒のある皆川さんのナイスコンビがお届けする、主にアメコミ関連ネタ満載、男だらけの女子会ラジオこと、レディオビューグルを応援しています。はい、どうもどうも。久しぶりに仲間と一緒に鹿嶋市をサイクリング楽しんできたヒロシなんですけれども、だいたいですね、半年ぶりぐらいにある程度の距離を乗ったので、まあ、まだまだ走れはしたんですけども、さすがに足が疲れましたね。日頃からよく走ったりとか、まあ、走るって言っても長距離走のようにこうじっくりっていうわけではないんですけれども、まあ、ある程度動いてはいたので体力の低下っていうのはそんなにはないかなと思っていたんですけども、やっぱりですね、自転車に乗るときに使う筋肉っていうのは自転車に乗らないと鍛えることができないわけで、その辺の筋肉の衰えっていうのは間違いなくあって、もうちょっとまめに乗りたいなっていうふうに思ったんですけども、最近は一緒に乗ってくれる友達がいなかったり、まあ本当はいるんだけれども都合がつかない、休みの日が合わないっていうことで実現するのが難しくて、ついつい乗らずに時間が過ぎてしまいますね。これから冬になると風も強くなりますし、まあ寒くもなりますので乗り出すのがどんどん億劫になってしまうんで、本当に乗るんだったら今のうちなんですけどね。自転車に乗って行きたいようなイベントごとが近くにあるといいんですけども、本日ですね、お話ししようと思っているイベントというのは、自転車で行くにはかなり距離がありまして、中之条ビエンナーレというところにイベントに行ってきたんですけども、これはあの群馬県ですね、群馬県の中之条町というところでやっているんですけども、この中之条町っていうのが何で有名かというと、この中之条ビエンナーレっていうのが一番有名なんじゃないかっていう気もするんですけども、ちょっと北に行くと四万温泉っていうのがあるんですよ。四万って書いて四万って読むんですけども、この温泉街の中に石前館っていうお宿があるんですね。石前館っていうのは映画千と千尋の神隠しの、イメージモデルの一つになったと言われている宿ということなんですけども、まあ僕は千と千尋の神隠しを見たことがないので似てるとも似てないとも言えないんですけども、ただ日本最古の寺宿建築であって、でしかも群馬県の重要文化財にも指定されているという貴重な建物なので、千と千尋うんぬんっていうのはさておいても大変に魅力的な建物、まあ、ついでにその温泉街であるっていうことは間違いないですね。まあ、その千と千尋のと神隠しのモデルの一つになった宿のあるところっていう説明が割とキャッチーであるんじゃないかと、分かりやすいんじゃないかと思うんですけれども、まあそんなですね、中之条町で行われている中之条ビエンナーレなんですけども、今回はこの中之条ビエンナーレの概要編っていうことでお話ししようと思います。個別に、どういう作品があったみたいな話はこの後また別のファイルでお届けしようと思います。まずですね、この中之条ビエンナーレなんですけども、今回2013年は、4回目の開催になりまして、ビエンナーレっていうのは2年に一遍っていう意味ですので、これまで2011年、2009年、2007年とやってきているんですが、僕はですね、前回の2011年から、まあ、参加というか見に行っているんですけども、まあ、この手のビエンナーレだ、トリエンナーレだっていうのは数は日本各地でいろいろやってるんですけども、まあ、そんな中でも割かしですね、こう、まあ、アクセスもほどほどに良い、そして、それを展示している、まあ、古民家だったりとかするんですけれども、その展示場所自体の魅力があって、でそこにある作品に関しても外れが少ないなというふうに思っていて、割と評価しています。イベントの概要なんですが、温泉プラス故郷プラスアートの祭典というのがキャッチフレーズになっていて、売り文句というか説明文ですね、読んでみましょう。今日本の故郷には忘れられたものがたくさんあります。木造校舎や古民家、閉ざされた商店やひっそりと佇む原野、 その景観が人々の絆とともに薄れ、失われかけています。中之条ビエンナーレは、現代アートの祭典を通じ、人々の暮らしの中で息づいてきた山村文化を取り戻すことを目指しています。今でも人と人が当たり前につながっているこの街で、作家と住民、そして観客が一緒に作り上げる大規模アートイベント、第4回中之条ビエンナーレがいよいよ始まります。開催期間は、2013年の9月の13日から10月の14日までの1ヶ月強で、9時半会場の、17時に、平常ですか、会場のとついなる言葉っていうのは、で、木曜日がお休みですね。で、まあ、この手のイベントは無料のものもあるんですけれども、こちらは有料のイベントとなっておりまして、当日券は1000円ですね。1000円のあの、鑑賞パスポートというものを購入すると、各展示場に入ることができるようになります。で、このパスポートなんですけども、スタンプがですね、押せるようになっていて、まあ、つまりスタンプラリー形式をとっておりまして、で、すべての会場にあるというわけではなくて、まあ、一部というには多いかな、半分以上の会場に、ゴム板、のようなですね、軽く味わいのあるスタンプが用意されていて、で、それを押していって、コンプリートすると、こんなプレゼントがありますよとか、まあ、全部じゃなくても、例えば島温泉エリアをすべて押さえると、その島温泉で使える入浴券かな、宿泊券かながもらえるとか、っていった要素もですね、織り込んでいます。で、この鑑賞パスポートには前売り券っていうのがあって、もう、イベントが始まっちゃったんで、もちろん前売り券っていうのは購入できないんですけども、前売り券を買っておくと、まあ、引き換え券がもらえるやり方なのかな。だからその引き換え券を持っていくと、このパスポートに加えて、公式ガイドブックをプレゼントしますっていうようなことが書かれていて、で、僕は前売り券を買い損ねてしまったので、公式ガイドブック自分で買わないとなって思ったんですけども、なんでしょうね。まあ、今回僕はこのイベントの、会場日ですね。9月の13日に行ったんですけども、13日に行って、で、しかも多分、ナンバーワンっていうぐらいに、早い時間に行ったので、まあ、その後、他の方も同じような対応になったのかもしれませんけども、普通にチケットを買ったら公式ガイドもつけていただいて、大変ありがたかったですね。まあ、500円とお安いものですし、その割にはですね、内容もしっかりしているので、買っても全然高いものじゃないんですけどね。まあ、もらえれば嬉しいですよ。はい。で、この、中之条ビエンナーレなんですけども、この中之条町の、町内をですね、6つのエリアに分割しておりまして、まずは、まあ、町の中心地と言っていいでしょう。中之条伊勢町エリア、そして、そこから北側に行きますと、先ほどから名前の出ております島温泉エリアですね、というのがあります。他には、伊佐間エリアっていうのがあって、これは中之条伊勢町エリアと島温泉エリアのちょうど中間地点ぐらいでしょうかね。で、この島温泉エリア、伊佐間エリア、中之条伊勢町エリアっていうのが、比較的作品の数が多くて、作品の展示会場も、まあ、密集してるってことはないんですけども、数があるので、もしも時間が限られている場合には、この3つのエリアをですね、見て回るのがいいんじゃないかなと思います。で、あとは、今言った3つのエリアから一番こう、外れた、西の端にある、国ですね、6号っていう、6が合うっていう風に書くエリアがあるんですけども、これ確か、市町村合併で6つ村があって、まあ町も入っていたかもしれませんけども、それらが合併して、できた村なんですね。国村っていうのは。まあそうそう、6号って書いて国って読むんですけども。で、まあ6つの村が合併したっていう意味だそうなんですよ。この6号って書くのは。昔からある、由緒正しい地名っぽい感じなんですけども、割とそうでもないっていうね、ちょっと面白い地名なんですけども。ちなみにここは、花業界では割と有名なところでして、もちろん山の中の過疎の村なんですけども、ただですね、そういうところで、ちょっとこう変わったメインになる花材ではない、例えば、ユリだとか、バラだとか、カーネーションだとか、ヒマワリだとかっていったメインになるものではなくて、ちょっと変わっているけれどもあると嬉しいっていうようなものをですね、まあ少量多品種といった感じで栽培して、 で、かなりの売り上げを上げているというね、そういう場所でもあるんですけども、まあそういう、まあ国エリアっていうのがあって、ここもですね、作品の数はポツポツあります。まああるんですけども、ちょっと離れていますので、移動に時間がかかるから、時間にですね、だいぶ余裕がなければ、このエリアは行くのはちょっと厳しいんじゃないかなという気がしますね。で、その国エリアに向かって、こう東から西へ、まあ西から東へ移動する間に、呉坂エリアっていうのと、沢渡エリアっていうのがあるんですけども、まあこの2つのエリアはですね、展示会場がおおむね4つぐらい、2つずつぐらいしかなくて、まあ作品の数はそんなに少なくなかったりするんですけども、まあ何が言いたいかっていうと、ちょっと効率が悪くなってしまうので、まあ初めて行く人っていうのは、まず中之条伊勢町エリアを見て、で島温泉エリア、あるいは伊佐間エリア、どちらかを続けてみるっていうぐらいで1日潰れてしまうんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、先ほどもちょっと触れたんですけども、中之条伊勢町エリアですね。中之条駅の周辺エリア。この辺っていうのは文句なしで、この中之条ビエンナーレの中心部にあたりまして、他のエリアっていうのは移動するのに基本的に車がないと不便だなという状況なんですよ。車でなくても自転車があれば大丈夫っていうぐらいの距離の場所もあるんですけども、いかんせんですね、この辺は山がちなので、まあかなり坂道に強い、鍛えられた足を持った方でないと、自転車で移動するのはお勧めできないですね。まあ、あるいはその自転車で移動するっていうこと自体を楽しめる人であればまた別だとは思うんですけども。まあ、その中で、こう、中之条伊勢町エリアだけはこう、歩いても移動できますし、歩くのが億劫であれば、こここそ小さなですね、車輪の、いわゆるこう、ミニベロタイプの、場合によっては折りたたみでもいいですね。そういう自転車を持っていくと、移動がですね、さらに快適になるので、まあ、非常にこう気軽に行けて、で、しかも展示会場の数も、9個かなぐらいあったりしてですね。で、その中にこう、主要な会場があって、作品数がね、多い会場があって、見応えもあるので、迷ったらまずここに行けっていう気がしますね。で、僕は今回は、このエリアはほとんど見られなかったんですよ。時間が足りなくて。特に作品数の多い、例えば、旧広盛酒造ですね。まあ、という、かつての、酒蔵の倉庫を利用した実に趣のある会場なんかにも行けませんでしたし、あとつむじっていうですね、2010年にできた施設なんですけども、地元産の食材を生かしたカフェがあったりとか、あとは伝統工芸品ですとか、作家による一点物のグッズが扱われているショップ、があるんですけども、そこにも行けなかったし、あとその近くに悟りっていう施設があるんですけども、ここはもともと呉服店だったところを、まあ、リノベーションして、そしてこの中之条ビエンナーレの総合受付兼インフォメーションになっているんですけども、ここもですね、公式グッズを扱うショップになっていて、で、他に展示作品もあるということで、まあ、まずは行っておいて間違いないんじゃないかなっていう場所なんですね。で、まあ、車で行った場合にも、この辺って、駐車場がないわけではないので、結構無料で止められる場所もあったりしますので、そういった意味でも、便のいい場所ですね。まあ、といった感じが、中之条ビエンナーレ2013の概要なんですけども、まあ、そうだな、次回に、こんな作品があったという話をまとめてするので、今回は僕がどんなルートで移動したかっていうことをお話しして終わりにしましょう。まずですね、この中之条ビエンナーレっていうのは9時半から開始になるので、まあ、9時半には最初の会場に着いておきたいと。で、前売り券を買っていなかったので、その9時半よりも前に会場しているチケット売り場にこう行って準備をしておきたかったんですね。で、まずは一番遠い、まあ、今回僕が行こうと思ってる中で一番遠い島温泉エリアからスタートすることにしたんですけども、そこは島温泉の、まあ、温泉協会っていうところがありまして、そこでチケットを扱っていて、で、しかも8時半から、朝の8時半から営業しているっていうことだったので、まずはそこに行ってチケットを購入して、で、そのその温泉協会の建物の近くにもいくつか展示会場があるので、場所をチェックしておいて、で、この島温泉エリアの中でも一番遠くに行って、で、9時半になると同時に突入するというやり方をしたんですけども、で、まあ、これはちょっと裏技というか、マナーのあんまり良くないやり方なので、おすすめはしないんですけども、 この手のイベントだと、作品が建物の中になくて、その野外展示作品ですね。で、特に伝承とか、そういった、まあ、人手を必要としない展示っていうものがあったりするんですよ。そういうのって、展示時間が始まる前であっても、終わった後であっても、見ることができますよね。だからそういったのがないかなと思って、事前にこう地図をですね、見ながら、あのネットで地図は公開されていたので、あ、これはお寺に作品があるから、どうも、路地というか露店で置いてありそうだなとかね、思って、いくつか覗いてみたんですけども、早めに行って、今回、この島温泉エリア、中之条伊勢町エリアには、こう、早く行っても見ることのできる場所っていうのはちょっとないようでしたね。まあ、なのでその9時半までにチケットを購入して、開始できる準備を整えておけばよかったと。はい、それで島温泉エリアをこう、まずぐるっと回って、だいたいこれで、まあ、午前中が潰れた感じですね。12時ぐらいまでかけて回って、で、その後、そっから南に下がって、伊佐間エリアをこう、ぐるっと通って、最後に時間があればメインの中之条伊勢町エリアを行こうと思っていたんですけども、前回のこの中之条ビエンナーレですごく強い印象を与えてくれた作家の作品っていうのがありまして、で、その人が今回もこの中之条ビエンナーレに参加しているということだったので、まあ、ぜひ見ておきたいなということで、伊佐間エリアに行く前に沢渡エリアっていうのがありまして、沢渡エリアの比較的近いところだったので、まずそっちに行って、で、その人の作品を見て、それから伊佐間エリアをぐるっと回るっていうやり方になったんですけども、で、まあその伊佐間エリアというのをだいたい1時ぐらいから17時前かな、16時半、17時ぐらいまでかけて回りまして、で、このエリアっていうのは結構山の中の道をですね、ぐるぐると移動しながら会場から会場へと渡り歩いていくっていう場所なので、意外とですね、移動に時間がかかるので要注意ですね。で、最後にもう終わりも近くなってきたという段階ですね。だから4時半ぐらいかなに中之条伊勢町エリアに着いて、で、あとはまあどれだけ何件見られるかっていうことで、あの作家数の多いところを回るのを諦めて、一会場に一人とか二人とかの作家さんの作品しかないところに行って、で、こう、なるべく、こう、見ようと。あの、閉めるって言っても、こう、常に人がいるわけじゃないんで、のんびりやってくる場合もあったりしますし、あとは、もう、終わりの時間になっていても、人がいたら、こう、閉めらんなかったりするじゃないですか。っていうことで、ギリギリの5時半直前に行って、5時25分ぐらいに行って、あれまだ大丈夫ですかって言って入ってって、で、あ、じゃあちょっとだけ見せてくださいねって言って、満足いくまでじっくり見ていくっていう、そういうですね、まあちょっと迷惑な方法をとって、まあ一日じっくり楽しませてもらいましたよ。で、まあ全体の感想なんですけども、まあ今回このメインの中之条伊勢町エリアも見終わってないし、あとは端っこの方の国エリア、呉坂エリアも行けてないんで、もう一回行ってみてもいいなって思いましたね。意外とですね、商売がかってないというか、頑張りすぎてない感じがしていいんですよね。ちょっとこう素朴な魅力のある芸術祭だと思いますよ。で、まあ余談なんですけども、これ前回2011年の時はよりも多分スケールダウンしているっぽいんですよ。特に作品の配置していた、まあ、エリアがですね、狭くなっていて、あの国エリアなんてかなり北側の方まで作品があって、もうそれこそ1日がかりで国エリアを回らなくちゃいけないんじゃないかっていうぐらいになっていたんですね。でもその距離感とどれぐらい移動に時間がかかるかってのは分かんなかったんで、とりあえず一番遠くから見始めるかと思って国エリアに行ってしまった僕は、途中でこのペースで回っていると移動時間ばっかりかかって、その割に作品が見られないで終わってしまうぞと思ってですね、気がつきまして、途中で慌てて方針転換してメインの中之条伊勢町エリアに移動するっていうような失態を演じてしまったんですけども、まあそれからすると今回は規模もですね、ほどほどになってきて、まあそういった意味でも好感度が高かったなというふうに思うわけです。はい、ということで、今回は、中之条ビエンナーレについての概要編といったところでした。次回ですね、こんな作品があったよ話に続きますので、そちらもお楽しみにどうぞ。それでは。